義明一章338ページ。義明一章二節。私のしもべモーセは私のしもべモーセは死んだ。今あなたとこのすべての民は立ってこのヨルダン川を渡り、私がイスラエルの人々に与えようとしている地に行け。あなた方が足の裏で踏むところはことごとく私がモーセに約束した通りあなた方に与えている。五節。あなたの一生の間、誰一人としてあなたの前に立ちはだかる者はいない。私はモーセと共にいたようにあなたと共にいよう。私はあなたを見放さず、あなたを見捨てない。九節。私はあなたに命じたではないか。強くあれ、大きくあれ、恐れてはならない、おののいてはならない。あなたの神主があなたの行くところどこにでもあなたと共にあるからである。それからもう一箇所、ヘブル書十二章。404ページ、新約聖書。ヘブル人への手紙、12章、1節。こういうわけで、このように多くの証人たちが、雲のように私たちを取り巻いているのですから、私たちも一切の重荷と、まつわりつく罪とを捨てて、私たちの前に置かれている競争を忍耐をもって走り続けようではありませんか。信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。イエスはご自分の前に置かれた喜びのゆえに恥ずかしめをものともせずに十字架を忍び神の御座の右に着座されました。あなた方は罪人たちのこのような犯行を忍ばれた方のことを考えなさい。それはあなた方の心が元気を失い疲れ果ててしまわないためです。ではお願いします。
詩編の作者であるダビデは次のように言ったことがあります。馬とガバのようになってはいかん。馬とはよく走るものなんですけども、目的がなくても必死になって走るんです。意味のないことじゃないですか。ゴバはもう絶対に動こうとしない頑固で、結局走っても走らなくてももう両方ダメなのではないでしょうか。言いたいなのは、はっきりとした目的を持っていなければ何もならないなのではないでしょうか。先週の日曜日ちょっと沖縄で喜びの集いがあって、一人の奥さんの山城陽子さんは54歳なんですけども、あまり喜びのない顔をしたんです。けども福音の聞いてから急に変わったんです。解放された、嬉しい。どうしてであるかと言いますと、私の今まで思っていたイエス様とは本物ではなかったからです。彼女は何と思うようになったかと言いますと、キリスト教とつながっているイエス・キリストとは本物ではない、要求するお方です。困った時いつも神様と祈ったけど、イエス様のことについて考えた時急に怖くなった。 イエス様怖いと思っちゃったんです、ね、ああすべきだこうすべきだと書いておるじゃないですか。けども彼女は急に元気になった。やっぱり本物のイエス様とはキリスト教と関係のないお方です。呼んでくださるお方です。主に大手をしている者は私のところに来なさい、休ませてあげます。まあ、彼女は非常にもう帰られ嬉しく嬉しくてしょうがなかったのです。けどもイエス様を知るようになることとは確かに一番まあ大切ですし、けどいつも言われているようにいわゆる信仰生活とは散歩道ではない、まあ戦いです。ですが今の読めました中二章の一節にヒブル書の著者は前に置かれている競争を走り続けようでありませんか、まあ、走ることとはもちろん仰ぎ見ることです。ある時主はモーセに言われたのです。この戦いはあなた方の戦いではない、私の問題です。ただ立って主のなさることを見なさい。それで十分でした。走ることとは勝利者を仰ぎ見ることです。まあ、2節に書かれているように信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないことです。離す瞬間誰でもためになります。自分のことを同調しないで、自分と他の人と比べないで、罪人たちの反抗しの場でイエス様のことを考えなさいとヒブル書の著者は書いたのです。どうしてですか。まあ元気になるからです。イエス様を仰ぎ見なければ元気を失います。疲れ果ててしまいます。イエス様を仰ぎ見ることこそが全てです。仰ぎ見ることとはもちろん全部任すことです。イエス様よろしくお願いしますという態度を取り続けることです。誰でもこの態度取ったことがあります。何回もけど取り続けなければ問題なんです。ですがヒブル書の著者は前に置かれている競争を走り続けようではありませんか。走ることだけじゃない、走り続けることです。途中でやめたら全く意味のないことになるなのではないでしょうか。イエス様はご自分のご紹介の最後に言えたのです。まあ人間は決して言えないことでしょう。祈りの中でイエス様は、まあ、ヨハネ伝十七章四節、あなたが私に行わせるためにお与えになった技を私は成し遂げて、地上であなたの栄光を表しました。これは本気になっている人間はいないはずです。今朝も一人の姉妹から電話があったんです。まあ何回も何回も同じことを繰り返していったんです。まあ本当にそう思っているからです。私は病気になったのは良かった。結局振り返ってみると主のため主のため主のためと言ったし思っちゃったし、振り返ってみるとやっぱり私は自分で考えて、やっぱり全てのすべてとは私だった。けども病気になることによって結局何もできなくなってしまったけど、小屋が卵みたいに扱うようになった。元気になる薬とは、まあ、主イエス様を仰ぎ見ることです。モーセもヨシュアもそれをもう何回も何回も言い続けるようになりました。はじめに読めましたヨシュア記の箇所とは本当に素晴らしい箇所です。一章二節もう一回読みましょうか。私のしもべモーセは死んだ、今あなたとこのすべての民は立ってこのヨルダン川を渡り 私がイスラエルの人々に与えようとしている地を行け。あなたが足の裏で踏むところはことごとく私がモーセに約束した通りあなたに与えている。あなたの一生の間、誰一人としてあなたの前に立ちはだかる者はない、いない。私はモーセと共にいたように、あなたと共にいよう。私はあなたを見放す、見放さず、あなたを見捨てない。立て、行け。私は約束した通りに与える。私はモーセと共にいたように、あなたと共にいる。あなたを離す、あなたを捨てない。なんという素晴らしい約束の言葉でしょう。私たちのためにももちろん確証されています。必要であるからです。強くあれ、大きくあれ、私が彼らに与えるとその先祖たちに誓った地をあなたはこの民に継がせなければならないからだ。私はあなたに命じたではないか。強くあれ、大きくあれ、恐れではならない、おののいではならない。あなたの神主があなたを行くところどこにでもあなたと共にあるからである。まあ、このような一つの御言葉だけ一部のものにするとやっぱり元気になります。主の約束とは空約束ではない。主は主の約束を守るお方です。まあ、先週話したようにこのヨシュア記を読むとやっぱり嬉しくなります。イスラエルの民は主の約束を地方のものにして前進しました。そして主の約束された土地へ道行き入れられるようになったのです。ヨシュアの時代には、まあ、初めから勝利が続き、その後も、まあ、勝利から勝利へと勝利を続けた時代でした。まあ、その時の主の導きの目的は、まあ、約束された土地を全部イスラエルの民が占領し、すべての異邦人の追放あるいは殺害することでした。まあ、その土地のイスラエルに約束された土地は今日までイスラエルのものになっていない。まあ、我々の国々は取ろうと思っているのです。法も最近エルサム行ったし、ナザレ行ったし、いろんなところ行ったんです。そしてまあアラファツという連中たちと仲良くしたんです。まあ悪魔的な考え方です。なぜならば彼らは仲良くなろうと思っていないんです。彼らのはっきりとした目的はエルサレム全体は私たちのものです。ユダヤ人はみんな追い出されます。その時まで私らと戦い続けます。これは本当の理由なんです。ですからもう絶対に平和になりません。ありえない。今度の大戦争は無垢な辺で起こるようになります。けどもイスラエルは国としてだけ障害性を持つ国です。日本はどういう国になるか、ドイツはどういう国になるか、アメリカはどういう国になるか、誰もわからない。神の目から見ると全然どうでもいい国々なんです。まあ、その中に人間は非常に大切ですけど、国々そのものは関係ない。障害者のある国はイスラエルだけ。世界の中心になるのは間違いなくエルサレムになります。ですから悪魔は何とかして